本日はここに2013年の昇天者記念礼拝を共に守ることができます幸いを心から感謝したいと思います。関係していらっしゃるご遺族ご家族の方々、今日の日を覚えてこの会堂に集まってくださいまして、この礼拝を守るその幸いを本当に感謝をいたします。愛する家族やあるいは信仰の友を、すでに何人か天に送った私たちにとって、今日のこの昇天者記念礼拝という時は復活の希望を新たにする時であります。愛する家族や友を天に送ったと申し上げましたが、心から送ったと言える場合もあるかもしれませんが、そうでない場合もあります。あるいは最初は送ったなどとはとても言えなかったが、長い長い時間を経て最近ようやく送ったと言えるようになったのではないかと思える人もあるでしょう。愛する者の死は落ち着いて穏やかにさようならを言い、また会う日までと手を振るようなお別れであるなら、まことに幸いであります。しかし現実は、まるでちぎり取られていくごとくに、奪い去られるように別れを迎えたり、あるいは、こちらの思いなどが置き去りにされるようにして去っていってしまわれたり、その別れの中に本当に血の滴るような痛みや苦悶や後悔などを負わざるを得ないことも決して少なくはありません。それを何年も、いな、何十年も引きずらねばならない現実も一方にあります。ですから、この昇天者記念礼拝のご案内を関係していらっしゃる皆様にお送りするときも、いつも戸惑いや、躊躇を覚えつつ、大牧者なる主の御手に最後は委ねて郵便ポストに投函している次第であります。本日それぞれの思いの中、愛する家族や友、そしていろいろな関わりのある人たちとの地上の別れを想起しつつ、ここに参集いたしましたのも、すでに行きし者も残されし者も、ただ一つの希望に立って表を天に上げ、未来に目を向けて新しい一歩を踏み出すためであります。そのためにそれぞれの持ち場から召し出されてきていると言えます。ただ一つの希望、それは復活です。復活という希望があって、そのゆえに先に送りし愛する者たちとの再会を待ち望み、 そして今を生きる。復活の希望、それはキリストが復活されたということを信ずることが基盤であり土台です。私たちは世間からは数多くある諸宗教の中でキリスト教と言われますし、自分たちでもそう名乗ります。キリスト教信仰の土台、あるいは軸、あるいは核となるものは一体何か。イエス・キリストによって創造者なる作り主なる神を知り、その神の本質である神の義と神の愛を知り、その両者が十字架と復活となり、その救いの御業をただ信ずることによって全く罪の許しと永遠の命が無償で与えられ、神の永遠の御国に入れられるという救いに預かるという信仰であります。でも今の言葉は長い文節です。もっと一言で言いたいんですけど、しかし懸命に最小限にコンパクトに言い表そうとして言って今申し上げたところになるわけです。この内容は実質的に使徒信条に言い表されている信仰告白そのものということになる。その中でもこれが抜け落ちたならば、これがなくなったならば、そのすべてがガラガラガラッと崩れ去っていってしまうというものがある。それが復活であります。11月の最後の日曜日を迎えました。おそらく来週あたり、もう11月に入るといわゆる世の中のお店はクリスマス商戦にそろそろ早いところは突入していきます。イルミネーションが少しずつつき始めて、クリスマスグッズと思わしきものが少しずつ増えていきます。私たち教会ではクリスマスから4週間前に遡るところからアドベント、対抗節といってスタートしますけども、世の中はもうとっくの昔というかとっくの前に始まっているわけです。世間一般のキリスト教のイメージでは、まあ、十字架があり、そして今申し上げたクリスマスであり、あるいは最近は残念ですけども少なくなりましたが、かつては香川統一教をはじめとする多くのキリスト者の社会福祉事業家たちが、あるいは医療で教育で活躍した人々があり、そこに隣人愛の宗教としてのキリスト教が一般的な印象として刻印されてきたと言えるでしょう。しかしながら、私どもそのキリスト教の中心にあるのはイースターの出来事、復活の出来事であり、その事実であります。復活がキリスト教の決定的な基盤であり、土台であり、中心軸であります。これを抜いたならば、どんな壮麗な思想体系をもってしても、それは崩れ去り、この中心軸を失うならば、 時代の流れに翻弄されて、ブレにブレまくり、挙句の果てには空中分解していくでしょう。世間一般が見向きもしない中心軸である復活。私たちはここに愛する者との死別という特別な試練や痛みや葛藤を抱えつつ、ただそこにそれらを乗り越えて、なお希望を持っていく源があるのだということを、今日の御言葉からも教え示されるものであります。逆に今日の御言葉は、私たちが人生をかけて、大げさに聞こえるかもしれませんが、命をかけて信じてきたことが、根底から覆されるかどうかの最も重要で、核心部分にストレートに触れる決定的な問いかけを私たちに投げかけています。この問いかけにどう答えるのかが、信仰を求めていることの意味をどう意味づけるのか、無駄にするのか否かというところの瀬戸際であります。私たちはすべての人の中で最も惨めなものになるのか、それとも眠りについた人々と復活の暁に相まみえる喜びを味わうものとなるのか、その瀬戸際であります。世からあざけられる復活、2000年前も同じで、使徒パウロはあの哲学の都アテネでキリストのことを語り伝えたときに、復活のことを話し始めた途端に、ああその話はまた聞こうと言って敬遠されていく、あるいは嘲笑われていった。現代でもキリスト教はクリスマスのあの輝きやきらめきや、そこには愛着を持たれても、イースターのあの受難週の深い闇から復活の朝を迎えるあの喜びを、この世の人々が本当に喜んでいくことはめったにない。復活が見向きもされない、まあ、それは世の中としてはやむを得ないかもしれないが、しかし教会の中においてさえも復活を否定する声が上がっていく。それは科学が発達したがために起こったものではありません。2000年前のギリシャの町コリントにできた教会の中でも起こっている。そして現代でも同じことが残念ながら起こっています。科学の発達とは違う次元で、この復活を否定する動きがある。復活のメッセージというものは、後付けではなくて、一番最初にある福音のそれこそ核とでも言うべきものでありました。それはユダヤ教やローマ帝国からの激しい弾圧の中に、切実な終末待望と結びついていきました。世の終わりがやってきて、どんなに世の中から迫害され、弾圧され、いじめられても、キリストが再臨して世の終わりが来るときには、必ず自分たちは仮に殉教の死を遂げたとしても、復活して、神の御国で相まみえるのだ。そういう切実な終末待望に結びついた。使徒パウロがこれらの書簡を書いている時代は、 まだその終末待望が非常に強い時代であったと言えます。しかし、10年、20年、30年、40年、50年経っても、待てど暮らせど、当初期待していたような終末は来なかった。その間にも驚くべき勢いで、伝道は進み、信徒は増えていく。実に多くの人がこのキリストの福音を信ずるようになっていきました。奴隷の身分のものから、ローマの高官やその家族にまで広がっていきました。迫害が波状的に起こり、信徒たちはそれで消滅するどころか逆に増えていきました。そして教会は教会としての秩序を保つようになり、人間集団としての秩序と組織化がなされていきます。そして信仰内容も、切迫した終末待望から、やがてキリストによって示され、習うように、見習うようにと言われた生き方へと、つまり、忠実な信仰生活、神を愛し、隣人を愛していくという生活へと重心は移っていく。それは世の終わりを今日か明日かと言って待つのではなく、いつ来てもいいように、今日隣人を愛し、今日心からの賛美と感謝を持って生きていくようにしていく。それは別な言い方をすれば、倫理的な生活が、生き方が、福音の重心にこうぐっと入ってくるわけです。それがバランスを崩していくときに、福音の中心にある復活が脇へ押しやられて、その倫理的な生活をいかにするかということの方が重きを置いていく危険が生じてまいります。どんなに隣人を愛し共に生きようと言い、その麗しさを説こうとも、この復活を中心軸から抜いたならば、復活はただ理念的に付け加えられるだけのものとなります。すなわち復活を象徴的なものとして解釈し、位置づけていくのです。使徒パウロは、今日の御言葉の少し前のところ、15章3節でこう言っています。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたもので、すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また、聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで、500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。これが一番大事なことだと言っている。最も大切なこととは、キリストが復活したのだという事実だというのです。キリストの復活は、象徴的に解釈されるべき理念などでは断じてない。これはただただ事実として証言されていることなのだ。その事実の証言が福音なのだというのです。この事実の証言としての福音から逸脱するとすれば、キリストの言葉をただ倫理的な規範にしていこうとすることになるでしょう。つまり、例えば三条の説教と言われるようなところばかりをありがたがって、奇跡も象徴的に解釈し、奇跡の頂点ともいえる復活も象徴的に解釈していくことになっていく。キリストの復活を否定するとは、ストレートに復活の事実そのものを否定することもあるでしょうが、教会内において起こるケースとしては、そのような象徴的な解釈によって、結果的に復活を否定することとなる。それはまさしく現代の教会においても起こってきている。 確かに象徴的解釈に向かう方が、この超越的な出来事を我々の頭の中に収めるにはいいかもしれない。しかし、教会が教会として歴史の中に失われずに続いてきているのは、この復活を事実として証言してきた、その証言をやはり事実として信じた人たちがいたからであります。これは何も言葉遊びをしているのではありません。復活は事実だ。私は見た。俺は見たんだ。触れたのだ。そのありえない超越的な出来事に対する証言を、どうして何故に見てもいない時代も場所も民族も文化も何もかも違う人間がどうして何故に受け入れることができるのだろうか、あるいはできたのだろうか。昨日は台風が過ぎる最後の雨が上がるか上がらないかの中、埼玉ではツール・ド・フランスのクリテリウムという自転車レースが行われていました。その報道を見ていく中で、世界最高峰の選手たちが日本に招待されて、そのおととい、日本の伝統や文化に触れるとして、埼玉の高校の相撲部を訪問したり、あるいは盆栽を見に行ったりしておりました。初めて東洋の、いわば東の果ての国、日本にやってきた世界のトップスターともいえる人々が、日本の文化に触れて、極めて興味深く、そして喜んでそれを見ている。そこには、これだけ地球というこの世界が近しくなり、情報が行き交い、そしてインターネットや、あるいは飛行機で、やり取りしたり行き交ったりしていながら、実際のその文化の差、触れてみないことにはわからないほどに大きな文化の差を目の前にするわけです。キリスト教世界、2000年の長い伝統を持ったヨーロッパやアメリカのキリスト教世界の人たちが、この東洋の文化に初めて触れたときに、どうしてこの人たちがあのキリストの事実を、復活の事実を見もせず、触れもせずに信ずるものとなったのか。その文化の隔ての大きさにもかかわらず、それを信ずるものとなっている。復活の事実を、その証言を信ずる。それは、どんなに時代が変わろうとも、科学がいかに発達しようとも、あるいは伝統文化がどれほどかけ離れていようとも、人が抱え持つ罪の現実との格闘の末に、死の現実との格闘の末に、すべての最終的には死の闇に覆われてしまいそうになる中で、諦めの境地に至るのではなく、ただ一つ命の光が輝いていることに気づかされていったからではなかったか。すべては虚しく、虚無の闇の中に飲み込まれそうになる中、ブラックホールの中に何もかもが吸い込まれて虚無しか残らないかのような中に、動かない光があった。罪と死の圧倒的な引力に引き込まれない光があった。それが復活の主イエスにみなげる 命の光です。理念や論理では罪と死の深い闇を払うことはできない。そのブラックホールに抗うことはできない。どんなに時代が変わろうとも、国や民族や文化が違おうとも、人として抱え持っている罪の闇、その行き着く先の死、それと真摯に向き合い格闘する中に、ただ一つ、この復活の事実に対する証言こそが、命の光として輝いているのを見出したからではないだろうか。眠りについた人たちの初歩となられた主イエス、今も永遠の命に生きておられる主イエス、生きているということは対話ができるということ、復活の事実はただ過去形でそうだったんだというところでは終わらない。復活の事実がある、永遠の命によみがえらされたのが事実であるということは、今も生きているということ、そして生きておられるその方が2000年の昔あの弟子たちに歩み寄り声をかけ、その暗黒の中から召し出していかれたように、この自分にも同じく聖書の御言葉を通し、教会を通し、礼拝を通して歩み寄り声をかけ、そして召し出していこうとされる。私たちは誠に不信仰で愚かで弱いものであります。復活というものを理念的にしか、あるいは捉えられないかもしれない。事実としてこれを受け止めるのだと御言葉から聞いても、なかなかそこに言われているように立つことができません。しかし今、私たちは今日のこの御言葉によって、2000年前の復活の事実と、不信仰で弱く愚かな者がここに、十字架のもとに立たせられている事実とが、呼応しているということを深く心に刻みたい。私たちのふらふらと揺れ動く不信仰な思いの中、揺るがぬ事実というものがここにあるではないか。今このように礼拝している事実をいかに私たちは受け止めていくのだろうか。復活の事実を証言として聞く私たちは、今自分たちに与えられているこの神の前、十字架の前に立つ礼拝という事実とが結びつき、呼応していく中で、十字架の前に、己の愚かな数々の罪を悔い、そして、主の復活が事実として、この自分に向かって起こっていることを、心から信ずるものとせられていくと言えるでしょう。この十字架の復活の事実と、今私たちが召されて十字架のもとに礼拝の場に集められてある二つの事実、これが重なり合いながら私たちを根底から支えているのではないでしょうか。そしてここに立つことにおいて、さまざまな仕方で地上の別れをなした愛する先に眠りについた人々に対する希望が新たに輝き出していくのではないでしょうか。